週タイムありがとうございました。続きましてゲスト紹介、親睦委員の方からお願いします。
はい、親睦委員会でございます。本日のゲスト、お客様、ゲストスピーカーとしまして、カンボジア竹戸カジノ学校校長先生、安西康夫様でございます。続きまして、メイクアップ、柴田城南ロータリークラブの磯岡博士君でございます。
はい、
以上でございます。
はい、ありがとうございました。続きまして、じゃあ会長挨拶、小泉会長よろしくお願いいたします。
こんにちは。磯岡さん、今日はありがとうございます。安西先生、お久しぶりでございます。ありがとうございます。今日ここに向かいながら、本当にきれいに咲き誇った春治地区は蓮行が、蓮行街道というようにきれいな蓮行並木ができております。本当に待ちに待った春が来て、一気に黄色い花が道を埋めております。それと一緒に梅の花も咲いて、もじき桜がというようなところで、本当にいい時期にとも遠方より来たるということで、先生は常に花のある暖かいところにいらっしゃいますけれども、こちらは本当に今まで白と薄汚れた黒というんでしょうか、薄汚れた黒というんでしょうか雪に溶かされた泥が、泥とそれと雪というような、モノトーンの世界から一気に変わっていく時期に来ました。いつの間にか草が緑になる、大地はやっぱり豊かな土色という、それで黄色い蓮行が咲いて梅が咲いて、この時期は本当に新潟で暮らしてよかったなって思います。その中で、そんな時に今まで何年かお付き合いいただいている安西先生がこうして来ていただいて、本当にいい時に来ていただいた。昼間は皆さん仕事がございますので、これでまた一旦戻られてということですが、夜も今日は20人ほどが参加をするということで、ご最後審査会の方から伺っております。積もる話はまた夜の部で、ゆっくりとお聞かせいただければありがたいなと思っております。いよいよ来年度で、5年間のお約束の支援の年も支援が終わる、を告げるというような形にはなりますが、まあ、その先のことも含めて、今日もまたいろいろお話が出るかと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして幹事方向、高沢幹事よろしくお願いいたします。
はい、幹事報告いたします。1点目が報告事項として、鈴木ガバナエレクト事務所から、ロータリー地域共同ネットワークセンターのクラブ連絡員の登録ということでお願いが来ておりますが、これは次年度の幹事の方に渡しております。同じく鈴木ガバナエレクト事務所から、2560地区の地区の財務規約が、変わりましたということで追加承認ということで来ています。まあ、これは 5% を、まあ、予算を超えた場合は必ず、補正予算を作るというような縛りができたそうでございますので、その報告が来ております。それからバンコク国際大会参加者宛てということで、案内が来ております。それから柴田中央高校から校長先生が後藤先生、校長先生が退任されて関谷校長先生が新しく就任されたという、挨拶状が来ております。それから連絡事項ですけども、今日のメイキャップの関係です。4月17日本日の安西先生を囲んでの夜の例会もメイキャップの申請が出ておりますので、追認ということになると思います。それから4月20日花見の案内が言ってると思いますが、これについてもクラブ方針委員会ということですので、これも申請が出ておりますのでメイキャップ、それから5月に入ってちょっと規定球会5月1日になっておりますので、5月6日ご案内しておりますサッカー大会、これもメイキャップの対象という形になっておりますのでよろしくお願いします。 あと4月21日この日曜日ですけども、新潟の方で22日日曜日ですけども、地区大会がありますが、これ前回皆様の方に行っていただく方にお願いしておりますが、再度お名前を申し上げます。畑野正蔵君、本田保津君、小泉会長、小柳健二君、丸山光雄君、中野清君、大野正明君、佐藤豊君、と私と、吉田君、吉村君、今田君、小柳君、それから馬場君の方々の出席ですが、8時に交流センターにバス準備しておりますので遅れないようにお願いしたいと思います。なお小泉会長と私につきましては前日から言っておりますので、こちらの天井確認は本田副幹事にお願いしておりますので、よろしくお集まりいただきたいと思います。以上でございます。
はい、ありがとうございます。続きまして委員会報告、いただいております、新世代奉仕の木戸さん、お願いいたします。
今ほどお話もありました通り、恒例となっております、サッカー大会なんですけれども、今年は、5月6日日曜日、ゴールデンウィークの最後のお休みの日になりますが、6日の日曜日に行うことになりました。場所が泉野の陸上競技場でありまして、メンバーの皆さん8時半に集合していただければと思いますので、一人で参加をお願いしたいというふうに思っております。あとまたこれも毎回恒例ですが、交流サッカーというのをお昼ぐらいにやる予定になっておりますので、ぜひふるってご参加いただいて、普段の運動の成果を発揮されるか、あるいは運動不足のためのシューターをそらすのかよく分かりませんけれども、楽しんでプレーをしていただければと思います。あと懇親会が夜ございますので、これもこのままお願いいたします。期待したいと思います。今出席表が回っておりますので、いただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。その他委員会報告ございませんか。はい、内容ですので、出席いつの報告出席委員お願いいたします。
はい、それでは出席、報告をいたします。4月3日、改正49名、当日出席者41、欠席が8、メイキャップ4、89.79%。先週ですけども、4月10日、49、当日出席者38、欠席が11のメイキャップ6、これも同じく 89.79% でした。で、本日は、14名の方が欠席されています。以上でございます。
はい、ありがとうございます。続きまして、ニコニコボックスお願いいたします。
はい、ニコニコボックス佐藤です。本日もたくさんの方から牧草をいただきました。はじめに有田司君、新潟に春がやってきました。また遠方より安西先生が来られました。感謝感謝いたします。石井誠一郎君、安西校長先生、ようこそいらっしゃい。来年度国際奉仕委員長です。会長の時に始まり、委員長で締めらせていただきます。二口いただきました。斉藤雅之君、安西先生、わざわざのご来会お疲れ様でした。で、三口いただきました。山本雅一君、安西校長先生、たくはありがとうございます。大前5口いただきます。しげる、安西先生、久しぶりです。ということで3口です。佐藤豊君、安西校長、1年ぶりのご来場ありがとうございます。新日で思う存分楽しんでください。2口です。鈴木英子君、社会の会長も一部ことになるやら、娘の2人目の孫もピカピカの1年生になりました。毎日重いランドセルを背負って元気に登校しております。我が家で 我が家に10ヶ月で来て、10ヶ月、生まれてから10ヶ月ね、来てから早6歳になりました。いつまで続くやらババアの子育て、今日は家庭訪問日で招待しますということで2口してきました。昨日年明けにアルビレックスようやく勝ちました。今年は心配ですということで大概1万円を切りました。遠藤俊之君、今月のボックスとして2口。最後に私、安西校長先生、ようこそいらっしゃいました。今夜の歓迎会に出席できず残念です。2口です。以上です。
はい、ありがとうございます。続きましては、タクワでございます。プログラム2に変わります。
昨年、安西校長が来られたのが、来週、4月の24日でございました。まあ、1年ぶりに、柴田へ来られます。都合を柴田へ来られたのが、今回で3回目になったと思います。今回で3回。今回で3回。はい。はい。新入会の方もいらっしゃいますので、カンボジア・プノンペンにある竹と風の学校、まあ、その辺の話から、次回の、まあ、新年で最後にはなりますけれども、その辺も含めて、では、竹と風の学校の安西校長より、これより、竹をご紹介したいと存じますので、ご長者、よろしく前の方で、はい、お願いいたします。
初めての方もいらっしゃると思いますけれども、カンボジア竹戸和の学校の一応名前校長安西康夫です。どうぞよろしくお願いします。ちょうどですね、この5月でカンボジアに渡って満10年になります。でそういう意味でもですね、皆さんのご支援も5年を迎えるわけですから、まあ一つの区切りを迎えてきたのかなという感じがします。で現在私はこの9月でですね満63になるんですね。で今少しちょっといろいろ考えてます。頭の中でこれからどうやっていこうかなと、あと2年ちょっとのその65までに一つの区切りをつけて、さらに3年間ということで一応5年間計画っていうことを頭の中で考えてます。でまあそれは最後の方にも話したいと思います。昨年はですね6人も連れてきまして、本当にいろいろご迷惑ばいかけて申し訳ございません。先ほど話してきた蓮行のね綺麗なところを通していただきましたし、さらにですね2つのお家を伺いましてですね、もう記念写真が撮りたくて撮りたくてしょうがなくて、もう大変だったです。で坂のねところとももう大変な騒ぎだったし、あと森林公園で雪でですね、私も一緒になって、そのために私はあれからひどい目に遭いまして、もう次の日で生きた心地はしなかったですね。で最後の回転寿司をこう、ね、子供たち一生懸命喜んでるんですけど、もうこれ早く終わって新幹線乗って帰りたいと、もう生きた心地はしないですね。浅草に戻った瞬間もう爆睡しました。で次の日もまだ影響は残っていて、その2日目ぐらいにまた体力が回復したって、ちょうどなんか連れてきてですね修学旅行の引率みたいな気分で2週間いたわけです。で大体日本の学校でもまあ長くても中学校だと2泊3日か3泊4日ですよね。やっぱ2週間はきついななんて思いながらも結構楽しく過ごさせていただきました。で私今月の8日の真夜中にプノンペンを出たんです。ちょうど日曜日に、その前の日の土曜日はですね夜8時半まで授業をしてまして、でその授業の終わりに じゃあ明日からもうあの日本に帰るよと言ったらですね、今までと違ったんですよね。何が違ったかと、もううるうるなんですよ。あの子供、あの去年来た先生方とその学生がね、でやっぱりね、行きたくて行きたくてしょうがないです、また、ね、でね、でもそれはまた大変なことなんで、で実はあのその中の2人の女の先生で、あの大家さんの娘のミエルダイという子、22歳になってしまいましたけども、この子はですね、月440ドルの給料の中で、柴田を訪ねてですね、カンボジアに戻ってから自力で300ドル貯めたそうです。で、それまではですね、大体お父さんに140ドルのうち100ドル渡してたそうです。でもう一人、スライトゥーチ先生はですね、200ドル貯めたと。で、都城の方に言われたんですね、1000ドル貯めなさいと。そしたら、あとはどうにかなるよと。で、それがですね、心に残っていて、やっぱりその、わずかだけでもこう自分たち貯めて、もう一回どうにか行くんだという気持ちが強いんですね。で、実際学校に戻ってからですね、とても意欲的です。どの子も。特に男の子2人、あの頃はまだ学生だったんですけど、あれから1ヶ月後の6月からですね、一番ちっちゃい、ちょっと色の黒いビリヤット君という子は、うちの学校のコンピューターの先生をしてます。で、毎日昼間1時間教えてます。で、もう一人のロアッツ君というこの子はですね、結構賢い子でですね、実際日本では本当にあの子生まれたら国立大学が入るだろうとぐらいの賢さを持った子で、この子は第2期目の英語の先生として採用しています。で、うちの学校の先生、学校の特色はですね、先生は必ず勉強しながら、うちの学校で勉強しながら先生をすると。で、私の場合はですね、その主にその先生方を対象に、だいたい夕方、6時から8時半頃まで英語か日本語かコンピューターを教えています。で、一番もう日本は長い子で、8年ですか。だからこの前連れてきた6人の人たちは、先生と子どもたちはですね、もう私もほとんどカンボジア語を使わなくても通用します。ですから、あと2年もう少ししっかり教えれば、間違いなくですね、おそらくカンボジア人の平均給与の3倍の給与は初めから取れるだろうと、という仕事はつけるだろうというぐらいまでは成長したと思います。それもですね、皆こう柴田さんとか日本の方々の応援のおかげなんですね。ちょうど私が渡ったのは2002年なんですけども、2004年の8月にですね、学校を締め出されるという事件があって、それから長屋だとかお寺の広場だとかスラムの空き地とかっていうところで事業を続けながら、だいたい8ヶ月後に現在ある場所に再開したわけです。で、その時は教室は2クラスでした。で、その時の再開した時はですね、本当に、その再開も最初はですね、民家の軒下でやってました。で、きちんと契約して借りる交渉が終わってから、そこに教室を作って、それで2クラスで始めて、で現在はですね、大体在籍数は85名です。で、延べ出席人数は120名ぐらいですか。で、なんでこれ人数が違うのかというと、生活が厳しくて公立学校にも行ってない子、これが大体 2.5% ですか、本校児童の。この子たちは午前中と午後うちの学校に来てます。で、さらに、夕方から、夜間教室みたいなもんですけども、日本語、英語、それで日本語も2クラスあります。英語が1クラス、それコンピューターが、2クラスありますので、 その高学年になると小学校の勉強しながら英語とか日本語を選んで、さらにコンピューターも勉強するということで、結局延べ人数が120名になります。でこうしたこともですね、特に柴田の皆さんには非常に感謝していることはですね、実は教材はおかげさまで余るほどあるんです。皆さんが運んでいただいたので、確かですね、最初にどこ の, カンボジアで支援を始めるかという時にたまたま私の学校へいらっしゃったんですよね。で次に来られた時にはですね、車から学校までちょうど10分ぐらいお寺の中を通って歩く時にみんながですね、ものすごい量の教材を運んでくれたんですね。私はあの時すごくよく覚えてまして、もう非常に感激したわけです。というのはそれまではですね、絵の具一つ一つのもうこう絞って使うんだとかね、そのいっぺんにぐしゃっと出すんじゃないとか、そういうことをですね非常にこううるさく言ってて、まあ、本当に貧しい学校だし、まだ試験はほとんどなかった時代ですから、そういう形でこう絵を始めてたという状態の時にですね、本当にもう思い切っていろんなことができるようになったのがですね、柴田さんのおかげで、あと本もおそらく日本語関係の本でしたらばですね、うちの学校はカンボジアで1、2争うぐらいの本は揃ってると思います。一般の公立学校にはカンボジア語の本でもですね、あれほどは揃っていません。私も大体いろんな学校見てますけども、図鑑とかですね、ビジュアルなものはとてもいいんですよね。日本の本は非常に優れていて、絵本も含めて文字が読めなくても楽しいんですよね。だから休み時間子どもたちは勝手に本を読んでます。でこれもカンボジア特有なんですけど、最初の頃ですね、うちの学校で教材が集まり始めた時、休み時間にそのサッカーボールでもあとバドミントンでも子どもたちに自由に使わせなさいと、鉛筆でもボールペンでも自由に使わせなさいと言ったら、先生から非常に厳しい反対があったんですね。なんかなくなる。で実際ですね、カンボジアの学校の教室には公立学校の教室には何にもないんです。なんか物を置くとなくなっちゃうんです。つまり物を取るということはもう日常的なんですね。で例えば携帯なんかをそこの椅子に忘れてちょっと外へ出て、この店の中にみんなそのまま誰一人出なくて、私がちょっとトイレ行って戻ってきて携帯がないで聞いても絶対に出てきません。でみんななんていうか知らない、こういうとしまいです。 でも誰かが取ってんです。そうです、そういう状態なんですね。でその中でおそらくうちの学校は未だに初めてだと思います。自由に本が読めて、あとそのボールや何かがこう自由に使えるところは、その時先生方に言ったのは、学校でね物がなくなるなんてことはとんでもないことだと。でそういうことを教えるのがあなた方のその仕事でしょと。そしたらみんなキョトンとした顔したんですね、その時。で向こうのね、特に東南アジアとかインド系の社会っていうのはですね、こう目に見えないカースト制的なところがあって、もう自分で契約した仕事以外は絶対しないんですね。だから物を運ぶ人、お金をもらう人、あと食堂の掃除する人は全部別なんです。だから食べ散らかしも関係ないですね、そのウェイトの人が立ってても。つまりそのおばさんが来ないと誰も片付けてくれないわけです。そういう中でうちは全く日本的なことをやってまして、またそれが結構評判を呼んで、まあ、今まで続いてきたわけです。で本当にその意味ではですね、皆さん年中は本当に確実にですね、子どもたちに届いてます。で現在本校は3ドル一月集めてます。で全部の費用はだいたい年間9000ドルから1万ドルかかってます。でそれをですね、だいたい人数で割ると12ドルぐらいですか。 ということは日本円でですね、だいたい1人の子供が1ヶ月勉強するのがだいたい1500円、でこれは敷地代、あと家賃、電気代、水代、あとゴミ代、電話代、そして先生の給料全部含めてです。で私はですね、いつもこう何かどうして安田先生はカンボジアに行かれたんですかって言った時にですね、よく答えるんですけども、皆さんその日本の学校の子どもたちがね、1ヶ月どのくらいお金かけてると思いますかと、そうすると2万でしょうかね、3万でしょうかねっていうふうに言われるんですけど、実際はですね、あの校庭の白い敷地、それとコンクリートの建物で、光熱費、各種の教材、先生の高い給料、これ全部入れたら十数万円以上になってるはずなんです、一人当たり。でですね、やっぱりいつも思うことはですね、世界はやっぱり不平等なんです、徹底的に。つまりたまたま日本で生まれた子はですね、1ヶ月十数万円のお金をかけてそして育ててもらうわけですけども、私の学校はプノンペンで最も学力の高い学校ですけども、それでも実際は1500円かからないんです、1人当たり。でもそれでもああいうこの前来てみたようなですね、子どもたちが育ってくると、で実際あそこの社会は学歴とは全く意味をなさない社会で、実際あの中には中学を中退した子もいます。それでも今ではですね、平均給与の140ドルいかにも安いみたいですけど、うちの学校の先生の給与はですね、平均給与の2倍です。だから、すいません、使用の電話なんで、ちょっとすいません、ちょっと忙しいんで、はい、すいません、はい、今講演中なんですいません、はいはい、さあ、はい、いいよこれ私の学校を最初に取り上げてくれた共同通信の記者の方からの電話でして、もうなんか今でも仲良くしてるんですけど、まあ、そういうことで本当にそういうのを考えた時ですね、やっぱりまだまだ日本が何かできる、世界にできることはたくさんあるんじゃないかなと。もちろん震災で非常に大変なんですね。だけども一方ではですね、やっぱりもっともっと大変なところはたくさんあるんで、逆にそういう大変なところを知ることがかえってですね、日本をもっともっと元気にすることに私はつながってくれればなと願ってます。だから去年も震災の時はですね、非常に私たちも心を痛めました。で何かしらできないかと考えたんですけども、ただ基金をいただいてる身でね、こちらから基金を集めるとまたこれ変な話なので、まあ、メッセージだけっていう形で、ね、この柴田の老体の皆さんを通して相馬と石巻に届けていただきって本当にありがとうございます。でそちらからもちゃんとお手紙等をいただきましてですね、その こちらからまたお返事をしたんですけども、本当に助かりました。まあ、そういう形であっという間の5年間が過ぎてしまいまして、で私ももういい年になって、あといつまで学校やってられるかなという心配が出てきました。で実際に今私はですね、先ほど佐藤さんにお渡ししたんですけども、昼間は日本の旅行会社がオーナーをしているところで旅行情報誌を作ってるんです。その編集長をやってまして、で夕方と週2回昼間だけ学校へ行って授業をすると、まあ一応先生方とは毎日会ってるんですけども、そういう形で自分の生活と学校の経営はしっかり分けていて、で基金は全てその学校の方に使うという形を取ってます。ただ最近その取材をしているとですね、山登ったり遺跡をこう取材するとちょっともうかったるいんですね、全然だいぶ厳しくなってきましてですね、でうちのボスは42、3ぐらいの若い人で、安田先生大丈夫とかって最近いたわれるようになって、昔はゲストハウスだったのが最近は中級ホテルに出張費で格上げされてですね、だいぶいいホテルに泊まれるようになったんですけども、 今年になってお願いしたのは、もうどうもその1日働いてさらに3時間授業をするのはちょっと私もきついと。家に帰るのはだいたい夜9時頃なんですよね。朝9時に家を出てから、でそれもあるのでもう半日にしてもらいたいと。でだからそのためには給料半分でもいいですからという申し入れたら、いやもうそんなこと言わないで、ぜひ それでもいいからやってくれって言われて、おかげさまですけど楽してるんですけども、ちょっとだんだん体力的に厳しくなったなと。でそういうことも含めてですね、今計画してることは何か、そうち6人昨年来たうちですね、3名を一応日本で勉強させたいと思っています。でこれは具体的な計画があります。1名は色の白いロワーツ君という子は、あの子はカンボジア人の相当できる方です。私が会った子供ではトップレベルです。で彼が一応まあできたら日本の国立大学に入れたいと。でもう一つはですね、一人の女の先生なんですけど、この子は日本で私今フォトショップイラストレーターを教えてるんですけど、もうぜひ日本でデザインの勉強したい、コンピューターグラフィックとか、まあ、コンピューターデザインの方ですね。でもう一人はですね、伝説工事ですか、電気屋さんの配線とかそういうのやりたいと。で私の学校に来た方はよくわかると思いますけど、カンボジアには技術者はゼロなんです。もう全て素人がやってるんですね。車を直すんでも電気をやるんです。だから時々ですね、驚くんですけど、街灯にある街灯が燃え上がるんですよ、火吹いて。で花火のようにこうバンバンバンバン2時間ぐらい続くと見えます。でプノンペンで一番多い火事の原因は漏電なんです。でプノンペンを見ると分かると思うんですけど、電信柱すごいですよね。もうよくぞここまで複雑に作ったという、タコ足なんてもんじゃないんですよ。もうマングローブ状態なんです。これ分かります？イメージ、タコだったら8本で済むんですけど、マングローブってですね、数十本がこう絡みついてるんですよ。でそういうところですから、日本でですね本当に1年2年勉強すれば、もう向こうでトップレベルですね。なので政府の仕事も受け負えるんじゃないかと。でそういうこともあって今その話を進めてます。特にロワツ君という子はですね、あの子は決して貧しい家庭ではないんです。あの子は特別な子でですね、6年前うちの学校に飛び込んできた子なんです。もともとは年間1000ドル以上かかる、高等私立の高等学校へ親が行かせてる子です。だからもう中の上ですね。お父さんは、カンボジア大国境の税関の所長です。で40代で若いんですけども、だから大体そういう所長なんて名乗ると豪邸に住んでるかと思うんですけど、これが実は我が家の私の学校の住む近くで普通の家に住んでるんですよ。ということは悪いことをしてない。だって政府要人というと全部これですから、もう豪邸になるはずなんですけど、多分だから賢いからなったような人で、とてもいい方なんです。で彼はですね、間違いなく私はもう期待するんですけど、40代50代になれば彼はもうカンボジア政府の要人です。でそれだけの お父さんのコネクションもあります。で本当にニュージェネレーションというんですか、新しい世代なんですね。であの子だけは本当に驚いたんですけど、日本に連れてきて驚いたんですけど、浅草のホテルに泊まってたらですね、私は知らない間にホテルからパソコン借りてきまして、でお前何やってんだったら、今フェイスブックやってますとかって言うわけですよ。でカンボジアの人とこう英語でこう交流してると。でそういうことをですね、生まれて初めて外国へ来てやれるというところがすごいんですよね。でまさにこれはサンフランシスコへ行った福沢諭吉並みじゃないかと。管理丸で福沢諭吉はね、全く黙って写真館へ行って16歳の可愛くアメリカの女の子とこう写真撮ってますよね。で最後に見せびらかしたという有名な話があるんですけど、まさに、ね、それに匹敵するようなことをあの子は平気でやるんですね。で初めて東京へ行きましたけど、この子だけここに置いといても 人に聞きながらちゃんとホテルに帰れる子でした。まあ、そういうだけの優秀な子をですね、あの国に閉じ込めておくのは全くもったいないので、もうぜひそういうことをしたいというふうに考えています。でその子たちが帰ってくるのはおそらく今から行ってもですね5年ぐらいかかるんだろうと。でその段階で初めて私はもう良寛さんみたいにたまに行って手まりをしながら子どもたちと遊んでるような状態になるのかなと。そうすればですね、本当に皆さんの支援に頼らなくても自立できる学校として、この前来た子たちがですね作ってくれるというふうに私は信じてます。あともう一つは、安西先生一人大丈夫ですかということをよく聞かれますけど、こと私は自信持っていることは一つあります。私が寝たきりになれば、私のこの前続いたかわいい先生たちが私の手を握ってくれて、先生このまま行かないでくださいとかって絶対に見取ってくれると。でこれはうちの息子とはえらい違いですね。でうちの息子と電話すると必ず今、お父さん元気にすっきりいなくなってくるやなと、でなるべく帰ってこないでな。で初孫はできたんですけどまだ見てないんですね、写真しか。またそういう点でちょっと見たいと思うんですけども、はい。まあ、どうも長くお話しました。いろいろありがとうございます。で一応またこれを見てください。今年も作りますので。あともう一つですね、一応これは会長さんにお渡ししたいと思ったのはですね、私の同僚の人が最近退職よりも早く早期に退職して法政大学の大学院に入って、で修士論文としてですね、うちの学校を元にした国際協力の在り方という、これ修士論文なんですね。でこれがやっとできまして、これを見てるとですね、まあ私も頭下がるんですけども、私が今までずっと出していたメールを全部取ってあったみたいで、そこからうちの学校がどういうふうになってきたかということはほとんど書いてあるんですね。これ私が忘れてるようなことも含めて、でこれがあればですね、竹の風の学校はどんな学校かということが一読すれば分かりますので、一部置かせていただきますのでよろしくお願いいたします。でどうもありがとうございました。
2008年から始まった支援事業でございます。で今年度というか次年度ですね、2011年の来月7月からの次年度でオンラインで、まあ、最終回ということになっております。今日夕方18時半から特の30分では、お聞きできない話がたくさんあろうかと思います。今日18時半からタップ焼きで、アスケー君焼きで、懇親会、学校での懇親会を催しますので、参加予定の方はぜひ、時間を間違えなさらないように、またクエスチョンマークあるいは、三角マークの方はぜひ、ご参集いただきたいと思います。安西校長大変ありがとうございました。
以上本日の例会のプログラムは終わりなんでございますが、時間の関係上あと20分ございます。10分でございますか。はい。誰か喋りたい方はいらっしゃいますか。あ、じゃあ小泉会長よろしくお願いします。
安西先生ありがとうございました。喋りたいわけではないんですが、ちょっと早いかなということで、出てまいりました。今先生のお話にもあったように、少しずつ子どもたちが変わってきた、道徳ができてきた、先生が教えたから大人たちが、先生方がまたそれを子どもたちに伝えていったであるように、道徳的水準というのが高くなっていくと、いろいろな信頼が生まれて、そこから新しいものも生まれてくると思います。ロータリーの交流で の話を少しして、時間までしたいと思います。ロータリーで、本日の機会として知り合いを広げること、これについては、うちのクラブは本当によそのクラブから見ても和気あいあいいいクラブだねと言っていただけるし、また、5年間の触れ合いを通じてこうしていい友人ができる、またそこから違うものも見えてどんどん広げられると、みんな全て会社の経営者であり自分の部下たちがいて、そこからさまざまなものが広げられると思っています。その次に、うちのクラブでは今までそうやって地区を広げることということで、がきちんとできてきたと思いますが、で、事業より専門職務というこのところに、品位あらしめることということがあります。自分の業務を通じて社会に奉仕をする、その中で、きちんと信頼に足る仕事をして、自分の事業を品位あらしめると、非常になかなか辛い時があったりなんだりしますと、どうしても自分の利己的なところに、行きがちなところ、しかし継続していくためにはやはり品位を持った仕事をする、それが信頼に変わって継続をしていくと、そして、個人は有限の命を持っているわけですけれども、会社というものはどんどんどんどん世代交代を繰り返しながら、社会に有用な事業であればそれを継続することが可能であるし、大勢の方がそこで生活をすることができる。そうするとこの2番目の中にある品位あらしめることということは非常に大事なことじゃないかと。うちのクラブについては今まで次第を増やしていい友情を作るということでやってきましたけども、もう一度今プログラム委員会がやってくださっている会員タクアの中でもあるように、自分たちの事業を話してそれを理解してもらうというようなことを続けていただいて、会員同士の理解を深めていますけれども、これから先もう一つ進めて、本当に自分たちの事業が品位ある事業であって周りから信頼されて継続できていけるものなのかということもきちんと考えていきながら、またもう一つ、20年の節目を過ぎて変わって、このクラブの人間がまた増えて、よりいい関係を持ったロータリアンがこのクラブの中に集まっていって、長くこのクラブも20年の節目を過ぎてからその先を継続していければなと思います。先生は今安西先生今日お話ししていただきましたが、人を育てるという仕事をなさっていて、それがまた次につながりそうだというようなお話を今していただいて、これからどんなふうに変わっていくのかなと、まあ、うちのクラブとの関わりはまたこれから皆さんでのご相談なわけですが、クラブを離れても個人でも、小さい時から見た子どもたちが今先生になっているということを見ている今、これからも楽しみなお付き合いができるのかなというような形で考えております。先生本当に今日はありがとうございました。
本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。時間いっぱい喋ってくれるのかなと思いましたが、そうでもございませんでした。あと残り5分ございます。今年の7月で忘年度になると思います。お話の練習でも大野さんいかがでございますか。無理ですか。じゃあ、そこの日本語訳でございます。漢字、本田漢字。漢字は何でもやるということで、もう2、3分ありますので、一つ、お願いいたします。
ご紹介いただきました農薬の本田と申します。
本来は大野さんが話、すれば一番いいでしょうけど、私がこの場で何を言うか今全然わからない状態でございますが、ここに手元にちょっとこれからのやっていただきたいという方のお名前がこう書いてありますが、この場で言ってもいいかどうかよろしいものでしょうかね。それでまだ決まってない部分もありますけれども、院長様のお名前を申し上げたいと思います。この間も重複するかもしれませんけれども、ちょっとその辺だけ、まあ後で正式的になろうかと思います。ご報告します。会場監督鈴木さん、それから副 SAA さん並木さん、それからクラブ奉仕の方が小山さん、それから職業奉仕分類会員増強さん、これが大谷さんになります。それからロータリー情報、これが馬場さんで、出席の方が斉藤正幸さんで、プログラムが有田さんで有田さん、今有田さんは副委員長さんということで1年間勉強になってきたということでございますので、これはぜひとも大野さんが指示いただきたいということでございます。それから親睦が小池さんです。ニコニコボックスの方が渡辺久江さんです。それから解放雑誌広報の方が大堀さんあります。それから職業奉仕が大和さんあります。社会奉仕が星野純一さんで、新世代奉仕の方が富永さん、国際奉仕が石井誠一郎さんということで、あとこれはもう決まっておりますが、地区新世代奉仕委員の方が高橋正明さんということでなっております。一応委員長さん、それから副委員長さんの方もまあ決まっておるんですが、ちょっとまだ分からない部分が結構ありまして、まあ今言えるのはこのままかなと思います。今日安西先生のお話を私初めてお会いしまして、今年はぜひ行ってみたいなと思っておりますが、どうなるかわからないですけども、今日中だけは行ってみたいなと本当にそう感じました。どんなところなのかな、また自分たちの子供と、またカンボジアの生徒さんと、まあ、当然感じ方も当然違うし、教育の方針も違うと思いますが、でも親御さんはみんな同じだと思うんですよね。それで子供たちも見たいと思いますけども、親御さんも見て、また私たちの方も感じることがあればなと、遠藤さんそう思いますよね。はい、ということで、まとまれない話をしましたけども、大野遠藤一生懸命頑張りたいと思います。どうもまたよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。大野遠藤は今名前を呼ばれた方、よろしくお願いいたします。
すいません、ちょっと、
はい、
今までは一人だったんですけども、今度二人馬場がいますんで、フルネームか。
はい、ということでございます。今起立で大声でおっしゃっていただければ。
はい、馬場清さん。
はい、ということでございます。すいません、時間もちょうどなりました。4月17日第3連会をこれで終わらせていただきます。小泉会長、編集をお願いします。
はい、閉会の点数をいたします。